皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて今日の物販ラジオは第508回目、先週に引き続き猪狩さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
それを狙ってやらないと、こっちが持たないっていうまずありますよね。
そうですよね。だって予期せぬ注文が来てるわけだから、予期せぬその返品もこっちは段取りしなくちゃいけないし、
はい、でじゃあ、それを狙ってやることも僕は、まあ、こうすればできるなっていうのは大体分かったんですよ、でもそれはそれで一過性のものだから、変な話カンフル剤を打つみたいなもの、じゃあそれいつまでやるのみたいな話にもなるし、本質からずれるじゃないですか。なので、じゃあバズるって果たしていいことなのみたいな。なんかいろんな。だから正解は人それぞれというか。
なるほどね。
はい。結構考えさせられましたね。
まあ、でも新商品リリースするときにはいいですよね。
そうですね。なんか、もう。
初期。
そう、レビューを集めてとか。
ね、初動をね。あの目立たせるためにね、
はい、
うん、
そうですね。だからまあそういった側面で使うのはありかもしれないんですけど、売り上げ上げるためにだけを特化したら、なんかある意味麻薬みたいな感じになっちゃうんで、僕はあんまり健康的ではないなと。
なるほどなるほど、はい、いろいろ考えさせられたっていうのはそういうところですね、
そうですね、
なるほどね。ねえ、普通だったら振り上げ上がってわーいって喜ぶんだけども、
でも僕、何回か会って今までバズってることが、テレビに取り上げられたとかもそうなんです。
そうですよね。あ、はい、そうですよね。それ前聞きましたもんね。だって、
はい、なので、結構そのバズったから嬉しいみたいなの正直もうなくなったんですよね、
なるほど、
はい。それよりも理由を知りたいとか、これは果たしていいことなのかとか、なんか結構冷静に考えられるようになったというか、体制がついたみたいな。
何回か取り上げられるとね、やっぱり。じゃあうまくこれからその SNS 集客っていうか、そのインフルエンサーとの付き合い方も考えていこうかな、みたいな感じですか、じゃ
あ。そうですね。なんかあの、理由があってインフルエンサーとお付き合いしていこうかなって思うんですけど、売り上げだけを見てっていうのは、ちょっと危険だな、とは個人的には思った。
なるほどね。まあ、でも、物販10年やって、
はい。
なんかこう、面白いですね、そういう、あの、売り方っていうか、集客の仕方っていうか。
そうですね。
ねえ、楽天に広告ダックス出すだけじゃないですもんね、だから。
そうですね。なんか最近のトレンドとしては、あの、メガインフルエンサーではなく、ライトな、インフルエンサーみたいな人たちを上手に使ってるところが、なんかうまいことやってるなっていう感覚はありますね。
ああ、そうですか。
そのバズらせるとかではなく、なんか支持されるみたいなニュアンスなんですけど、なんかプチインフルエンサー2、30人に支持されてるブランドみたいなのが、なんか優しく確実にご自身を持ってるなみたいな。
なるほどね。
で、広告で RPP とかだけで面を取ってるみたいなのはシェアの奪い合いなので、あれってゼロサムゲームなので、戦いの世界線っていうか、なんかもう一昔のやり方だな、みたいな、なんとなく。
なるほどね。
やっぱり時代っぽいなっていう感覚はあって。
はいはいはいはいはいはい。
令和の割と最近って、
うん、
なんか共に一緒に幸せをシェアしようよみたいな、なんかそんな雰囲気あるじゃないですか。
うんうんうん。
でも平成とかそれこそ昭和の時っていうのは、うん、奪い合い、なんかロアスとか EV みたいな、
もう
競合ありきでいかに勝つかみたいな世界線になって、
うんうんうん、弱肉強食みたいな、ね、
そうそうそうなんか優しい世界に、なんか楽天とかでさえ優しい世界にどんどんどんどんなってるし、そっちに気づかないと疲弊しちゃってるんだろうなみたいな、
うん、
そういうのがありますね。
なるほどね。あ、そういう風に感じられるんですね。
うん、まあそれが全てじゃないんですけどね、
うん、
その、
うんうんうんうん、
そう、もう広告とかを全部面で奪って、
うんうんうん、
でブランディングしてっていうやり方はそれはそれで正解なので、
うんうんうんうん、
まあどっちがいいとか悪いとかではないんですけど、うんうんうん、なんか全体的に見てると、
うんうん、
その一緒に育てていくみたいなのがすごく増えてきているなっていう感覚があります。
なるほどね。そうするとまた来年いろいろ仕掛けができそうですね、猪狩さん。
そうですね。
ね、
来年は、
ちょ
っと僕は、円安なので、
うん、
で、なんか、しばらく円安続くなっていう感覚もあるので、
うんうんうん、
なんか、初心に戻って、また海外とかもやってみようかなとか、そういったと
か、ね。輸出ってことですか？
そうですね。
だって、猪狩さんの、ね、最初の、EC の入りですもんね、そこ。
そうですね。なんか、ただ、最初は、もう、2C だったので、めんどくさくて、EMS で、イギリスの誰々さんとか、アメリカの誰々さんとか、いろんな国の個人宅に送ったので、郵送事故とかもあるし、なんか、海外ならではのちょっとしたトラブルとかがあって、とか、そういった意味で、国内をふとやってみたら、国内って、そういうのが少ない。じゃないですか、輸送事故とかもないし、でやっぱり国内やりやすいなと思って国内を育ててたんですけど、その10年間の間に僕は僕でまあいろいろ勉強させてもらったので、なんか 2B っていう観点だったら、一周して海外ありかなとか最近思うようになってきて、
なるほどね。
で、海外用の商品開発を、もうほぼほぼ完成してるものがあるんですけど、まあそういったのを作ったりとか。
はいはいはいはい。
あとは、やっぱりその、円とドルと両方の、なんか持っていたいな、みたいな。そしたら、正直、円安だろうが、円高だろうが。なんか、どっちでもいいじゃないですか。
どっちでもいいよね。どっちでもいい。
みたいなのも。まあ、イメージとしては、2割ぐらいはドルで欲しいな、みたいな感じですね。
いいですよね。で、ドルの資産があってね。で、海外でドル決済やってね。で、輸入して、輸出して、みたいな、やり取りして。
そうですね。でも、最終的には、まあ、ここ一年とかではないとは思うんですけど、これはあくまで僕の独り言みたいな感じなんですけど、まあ、物販の皆さんも、多分、かなりフラットになって、国、国境がフラットになって、中国から一般人が簡単に買えるとか、アメリカから簡単に買えるみたいなのの逆バージョンが起こり得るから、遅かれ早かれ、皆さん海外に売るはずなんですよ。今、楽天とかアマゾンだけの方も。それが多分当たり前になる気がしていて、なぜなら、もう、ここまで AI が民主化したので、もう、そう、関係ないじゃないですか。
確かに。
その沖縄に送るのと台湾に送るのって何が違うんだって話になってくるだけなので、あんま変わらないはずなんですよ。で、なんか、どこだっけな、ゴールドマンサックスだかなんだかのレポートで最近見たのだと、 今後そのビジネスのボリュームで伸びるゾーンが、
うん、
なんか AI がとかブロックチェーンがとか EV がとかいろいろあるじゃないですか。
うん。
一番伸ばすところって実は EC らしいんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、僕が思うには、これあくまで僕がですよ。
うん、
違ってるかもしれないんですけど、
うん、
EC が伸びるっていうのは単純に、なんか、皆さんがネットで通販をもっとするっていうのだけではなくて。
なくて。
そんな単純な話ではなくて。
うん。
あの、今まで途上国とか、基本的にそもそも EC がなかったところが、インフラが整う。プラス、
はいはいはいはい。
あ、この服かわいいよね、アメリカのショップだけど今買おうみたいなのが、日本人の画面で、うん、もう、なんでしょう、カスタマイ、なんていうの、カスタマイズというか、あの、リタゲとか、
うん。
ターゲティングされて、
うん。
国とか関係なく、その人の趣味思考だったら別にオランダだろうが、ドイツだろうが画面に出てきて、簡単にポチれるみたいなのがあるので、
うん。
あの、もう簡単に、あとは移動距離だけの問題になる気がしていて、
うん。
そう。ってことは、チャンスでもあるし、
うん。
今、あぐらかいちゃってると、結構、それが足引っ張られそうな気もしていて。
うん、
で、うちの商品ってそもそも海外に相性はいい商品ではあるので、まあちょっと実験も兼ねてやってみて、みたいなのをちょっと考えてるって感じですね。
なるほどね。来年に向けて。
来年の、まあ、早ければ、5月ぐらいのイメージではあるんですけど、もう物はもう作ってて。
あ、もう海外向けで作ってるんですか？
あ、そうです。
へぇー。
なんかあの、包丁とかの世界って、日本人が好きなスタイル、うんうん、型とか、
うんうん、
海外で好きな型って全然違うんですよ。やっぱ手の大きさも違うし。
まあまあまあ、そうでしょうね。
なので、それの日本バージョンも作るんですけど、もう海外バージョンも作って、うん、あの、ベースは一緒で、そのサイズ感とか手馴染み感だけを変えて、
うんうんうん、
で、結構いいのがもうできたので、あとは、うん、まあ、いろいろ調整しなきゃいけないこととかはあるんですけど、まあ来年の5月ぐらいから、まあ挑戦しようかなっていう。
なるほどね。確かに YouTube とか見てて、たまにその料理番組の YouTube なんかを見るんですけど、
はい、
そうするとやっぱり海外の、料理番組もこう、おすすめみたいな感じで上がってくるんで見るんですよ。
はい、はい。
うん。そうするとやっぱり、食器とか包丁とかやっぱ違いますもんね、見てると。あ、こういうの使って、
ね、
うん、あ、こういうの使ってんだ、みたいな。確かに形違うなと思って見てた、そういえば。
そうなんですよ。切り方自体が違うから、うん、道具ももちろん変わってきて。なので、でも、
うん、
最初は、もちろん売り上げを上げるっていう目的もあるんですけど、
うんうん、
それをやることによって、2B の、例えば、海外の企業から、うちのオリジナルを作ってくれみたいなのがあるかもしれないじゃないですか。
確かに。
で、昔は、うちは作れなかったんですよ。その生産に限界があるので。でも今は、まあその辺のつながりとかいろいろできて、まあ1000本だろうが2000本だろうが、もう言われた数は、あまりにも変な数じゃなければ作れるような、もう実力というかそういう知見は溜まってるので、どっちかっていうと、海外に物を売ることを足がかりとして 2B とか、あとは海外のインフルエンサーと繋がるとか、
う
ん
う
ん、なんか、
そういった人。ああ、面白そう。うんうん。
そういうのをちょっと狙っていこうかな、みたいな。
ああ、なるほどね。前聞いたときに、その工場を探すの大変だって言ってたと思うんですけど、なかなかその職人
はい。
さんで、その生産、その本数がなかなかまとまらないと。
はい、そうですね、
うん。言ってましたよね。
そうですね。それは、
うんうんうん、
今もまさに現在進行形であって。
ああ、やっぱそこはそうなんだ。
そうなんですよ。その、特に国内の職人さんって、今めちゃくちゃ需要があって、インバウンドの需要で。例えば包丁とかだと、今大阪とかだと、松木屋とかに、ドラッグストアにですよ。包丁コーナーとかがあって。で、僕とかはもう大体定価とか大体相場感ってわかるじゃないですか。それの倍の金額とかで売られてるんですよ。
へ
ぇー。で、なんかやっぱり心斎橋なんて8割ぐらい今外国人なんで歩いてる方。
はい。
で、ドラッグストアとかでそういう包丁とかが売られてて、もうある意味ぼったくり価格なんですけど、そういうのが。
へぇー。
需要があるから置かれてるわけじゃないですか。ってなってくると、職人さんたちは、そっちに下ろした方が、多少高くても倍の金額で、要はドラッグストアって転売してるだけなんで、仕入れ値高くてもいいんですよ。転売料金で売るから。ってなると、元々の我々みたいなところってやっぱり後回しになっちゃったりとか、やっぱり
ああ、そうなんだ。
量に限界があるじゃないですか、生産に。っていうのは今でも続いてて、でもそれをクリアするやり方ももう分かっているので、
おお、なるほど。
と、まあ面白くなりそうだな、みたいなのはありますね。
はい。結構なんか変わりましたね、その前の、その話を聞いた時からすると。
そうですね。ね、前は単純に生産できないから、
そう言ってましたよね。
そう、お金作るぐらいだったんですけど、今は、まあいろいろ知見が溜まってって、日本の素材を、例えばじゃあ、一番労力がかかる型抜きの部分だけ海外でやって、で、それを、日本で研いだりとか、はつけして、絵付けしてとかっていう分業とかうまくやったら、全然そのメイドインジャパンのものを、量産できるな、みたいなのがあって。なので、その1工場に依存さえしなければ、いくらでもできるなっていう感じですね。
なるほど。だんだんじゃあ、そのね、最初の頃のその本数の、そのクリアするのが大変だって言ったのが、だんだんこう、やっていくうちにいろいろ情報も入ってきて、やり方も分かってきて、ここをクリアすればっていうことで、今の、その、次に向かうその海外の、売り方。じゃあ、この、海外に売るにはこういう、このぐらいの本数がないととか、そう、じゃあ、今までやってきた中で、ここの工場をうまく使えばとか、中国から入れれば、みたいな組み合わせがどんどんこう、広がってきた感じなんですね。今聞いてると。
そうですね。例えば、ね、包丁の、持つ部分、ハンドルの部分。日本でいうところの黒炭っていう素材って超高級で、それだけで、もう原価だけで1万円ぐらいするようなものがあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
でも、海外のクオリティが高い黒炭とかだけを、もう我々はもう輸入ってできるから、まあ、ブラジルだろうが、まあ、なんか南米だろうが、どこだろうが、まあそういった黒炭とかって、あっちだと同じようなものが、すごい安い値段で売られたりとかして、売られっていうか、まあ生産されていて。日本はそもそも数が少ないし、それをみんなで取り合っているから、工場自体がね。本数が少ないけど、こっちがそれを用意できちゃえば、工場は、じゃあ作れるよってなるわけじゃないですか。なのでそこは、じゃあブラジルから仕入れますとかオランダから仕入れますとかっていうのはもうできるんで。
すごい。
でも他の今までその工場に依存してる人たちってそれができないわけじゃないですか。
できないですよね。
だからそこはやっぱり物販の人ありがとうっていうか、このコミュニティとかでやっぱりそういったことを学ばせていただいたおかげですかね。
すごい。もう本当にやりたいことができるようになった感じじゃないですか、猪狩さん。そしたら。
そうですね。まあで
ね
も、なんかちょっとやってみて、意外といけたら、じゃあ本格的にやろうかな、みたいな感じで。そう、まあいろいろ、プチ失敗はあるんですけど、まあ、やることは、まあ、良かったかな、って感じですね。
そうですよね。へえ。そんなに状況変わったんだ、前と。
そうですね。まあ、状況自体は変わってないんですけど、視野が広がったみたい
シェア
な。
し、うん、そういうことですよね。やり方、こういうやり方をすれば、生産能力が上がるとか、本数が上がってくるとか。なんだ、ここが引っかかってたから、ここクリアせよよかったのか、みたいなね。
そうですね。例えば、今までって、箱を僕は、化粧箱を、国内で作ると高いんで、海外のそういう紙の器具屋さんから仕入れてとか、別なマテリアルは別なところで日本に仕入れて、で、いろいろやってたんですけど、やっぱり船便とか使うとその都度かかっちゃうじゃないですか、お金が。でも、考え方一つで、箱作ったら箱をサプライヤーに送って、他のマテリアルもサプライヤーに送って、
詰めてもらうんだ、そこで。
一回で送ってもらったら、単純に船便の本数が3分の1になるじゃないですか。
なる。
そうすると原価が、まあ、それにかかる原価は3分の1になるじゃないですか。輸送コストっていう意味では。とか、なんかそういった応用がいろいろ効くようになったのは、ここ1、2年ぐらい。
なるほどね。確かに工場やってくれますもんね、そういうのね。やってくれる工場もありますもんね。
結構皆さんって印刷物をグラフィック会社、海外のグラフィック会社で作って、それをなんか工場に送ってもらってまとめて中に入れるとかってあるじゃないですか。まあやってることはそれと変わらなくて。
あ、そうか、そうか。確かに。なるほどね。いろいろノウハウが蓄積されて。
そうですね。お
ね
かげさまで。
え。素晴らしいですね、猪狩さ
いやいやいや。
ん。やっぱりそういうことをきちっとやってるから、やっぱり、そういうインフルエンサーとかに引っかかるんですかね。
どうなんでしょうね。でも 今回は
ね
ちょっと大変でしたけ
え。
ど。そうですね。多分インフルエンサーに引っかかったのは、まあ、多少今菊池さんがおっしゃったことみたいなことはあって、うち、まあ、キッチン雑貨なんですけど、まあ、キッチン雑貨なんて他にも似たようなのなんて昔からあるんですけど、まあ、ちょっとした仕掛けがしてあって、まあ、ネタバレになっちゃうんでどうしようかな。なんか、ウェビナーとかで、いう機会があったら、結構このブランディングに関わってくることなんで、でも同じものを全く別角度で提供してるみたいな商品があって、お、こんなの初めて見た。初めてじゃない商品なんです、絶対。日頃皆さん使ったことがあるようなものなんだけども、その受け取り方としては初めて見たみたいな多分感じになったんじゃないかなって思うんですけど。まあ実際は聞いてみないとわかんないですけど。そんな感じですかね。
なるほどね。じゃあ、ますます来年は忙しくなりそうですね、猪狩さん。
そうですね。来年は、ちょっと今までと違う一年になりそうだなっていう感覚があって。
ああ、はいはいはい。
ちょっと楽しみではあるんですけど。また何か新しいネタを提供できるようになれたらいいなって感じでおりますね。
なるほど。楽しみにしております。
なんか、その、ウェビナーとかでも、
うん。
とか、なんかコラムとかでも、なんか、次何言おうかなみたいなのは正直あるので
。確かに、そういったプレッシャーはありますよね。
なんかコラム自体は僕書くのとか好きなので、まあ好き勝手できるんですけど、ウェビナーとかだと、皆さんの1時間とか2時間とか奪っちゃうので、そんなことは言えないじゃないですか。なんかもう聞いたことあるよね、それみたいなこと、まあ、は、やっぱり、提供したくないので、
やる側としたらね。
そう、やっぱり、こっちはこっちで、なんか調整はしていきたいなって感じです。
なるほど。でも、まあ、新しいネタがどんどん出てくるんじゃないんですか、稲荷さん。今日話した中でもいろいろなんかできそうなことが。
そうですね。
なんか、開花しそうなのが、なんか、あるんじゃないんでしょうか。
そうですね。
ね。その海外の輸出にしろ、ね。その、インフルエンサーにしろ。
多分、売り上げを上げるみたいな、そういった、ノウハウ的なものであれば、あまり力にはなれないなっても、分かっていて。というのではなく、その、なんだろうな、ものの捉え方とか挑戦の新しい視点でとか、なんか成功したのか失敗したのかわかんないけど、こういうことを先駆けてやってみましたよ、みたいなことは、まあシェアできたらいいなっては思ってます。
でも、そういうのって楽しいですからね、自分でやっててね。
そうですね。なんかやっぱり性格的に僕は、どうしてもその、売り上げを上げるとかっていうよりは、自分で好きなことをやって結果的に売り上げが上がったらいいなと思うタイプなんで。
まあ実際そうなってますからね、猪狩さんね。
そうですね。なんかまあ身の回りの範囲でではあるんですけど、そんなもう何十億みたいなレベルではないんですけど、まあ近い範囲では、まあ楽しみながらやれてるなっていう。まあ、それで言うと最近、あれですよ、あるアウトドアブランドと一緒にコラボレーションした商品を作って、その商品なんて、もう出した瞬間1日で全部完売とかなって。まあ、それはうちのブランドとしては出してないんですけど、うちは、もう包丁のベースを作ったってだけで。でもやっぱり、そういったのも、すごい楽しくて、そういうのが多分今後増えていくんじゃないかなと思います。
なるほど、なるほど。じゃあ本当に来年楽しみですね、いろいろ。
そうですね。
じゃあまたネタができたらまたよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。はい、ではでは、はい。猪狩さん、時間になりましたので、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。正直決めてなかったんで、僕勝手に許可を得てないまま言っちゃうんですけど。
あ、はいはい。
上野さんあたりどうですかね。
はいはい。
もう、すごいもう勝手に言ってます。
はい。わかりました。
上野さんはもうよく、交流があって個人的に、一緒に勉強したりとか、なのでまあおそらく快く引き受けてくれると思ってます。超適当に言ってます。
ではでは次はその上野さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい
はい、では猪狩さんからその上野さんにメッセージ一言お願いいたします。
はい、上野さん勝手に思いつきで許可もなく指名してしまってごめんなさい。でも上野さんは心は広い方なので きっともういいと思うと言ってくれると思います。いつもありがとうございます。
わかりました、わかりました。じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
はい、はい、お願いします。
はい、では井上さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。
はい。